まず1番目の質問でありますが、UI ターン強化について新職員の働き方についてお伺いいたします。第4次壱岐市総合計画でワクワク稼げる、やりたい仕事ができるとして U ターンの強化を挙げています。まあ、U ターン強化と、そして、公務員の方の働き方に関連して具体的に質問いたします。 UI ターン社の意向の中で、将来働きたい仕事のうちに公務員が常に上位であります。安定した仕事として公務員を目指す若者は以前から多くあります。 U ターン強化のために UI ターン社の受け皿として働きやすい場として公務員の職場が夢のあるところであることが重要ではないかと考えて質問いたします。まず1点目、最近若い職員の退職者が多いという話を聞きました。どのような実情でありましょうか。2つ目に、退職者が出ている原因は何なんでしょうか。ハラスメントか、ハラスメントに近いことが広くあるのではと思いますが、そのようなことはありませんか。ハラスメント対策はきちんと取り組まれているのでしょうか。3点目、やりたい、なりたい仕事として公務員になった若い方が長期にわたって非正規職員として働き続ける状況が多くあります。 UI ターン強化の上で会計年度任用職員の正規職員としての道を開き、夢を叶える道こそ必要ではないかと、このように考えますが、正規職員への道をしっかり作っていくお考えはあるのか。以上3点についてお伺いします。
山口義秀議員の質問に対する理事の答弁を求めます。平田総務部長。
4番、山口議員のご質問、U ターン強化としての新職員の働き方についてお答えをいたします。現代において、若い世代は個人の仕事における経験や培われた能力に対する考え方も大きく変化し、同じ会社組織に長く在籍するのではなく、さまざまな会社組織や環境で自己実現を目指したいと考える傾向にあると言われております。そうした中、本市では第4次壱岐市総合計画において、若い世代の地元定着と U ターン促進を重要な政策課題と位置づけております。高校生の U ターン移行は 56.4% と高く、将来の職業として公務員を希望する割合も 19.6% と上位に位置しております。本市の職員の働き方改革と職場環境の改善は、組織の持続可能性を支える重要な取り組みと認識しており、若手職員の定着と育成は、市政運営において重要であると考えております。議員ご質問の若手職員の早期退職の状況についてですが、若手職員という定義がございませんので、今回は入庁後5年目以内、かつ年齢が30歳未満とした場合、令和4年度が1名、全体の率にしまして 0.24%、令和5年度が3名、0.74%、令和6年度が2名、0.50% となっております。ちなみに、県内13市で比較をいたしますと、3カ年の平均の率でいきますと、本市は下から5番目となっておりまして、本市が他市と比較して、特段早期退職者が多い状況ではないというふうに考えております。退職理由につきましては、個人の都合によるものでございますが、 若手職員の定着と育成のため、職場内コミュニケーションの活性化やメンタルヘルス支援の強化など、総合的な対策を進めております。また、その取り組みの一例といたしまして、市長と若手職員のランチミーティングを実施し、若手職員の意見を積極的に反映する仕組みづくりにも取り組んでおり、働きやすい職場環境の実現に努めているところでございます。次に、2点目の市役所の職場におけるパワーハラスメント対策は十分に取り組まれているのかというご質問でございますが、パワーハラスメント防止対策につきましては、令和2年にパワハラ防止法とも呼ばれる労働施策総合推進法が改正施行され、パワーハラスメント防止対策が法制化されたところでございます。法律により、事業主に義務付けられている措置が1点目に、事業主の方針の明確化及びその周知啓発、2点目、相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、3点目、職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応、4点目、合わせて講ずべき措置とされております。これを受けまして、令和2年6月にハラスメントの防止等に関する要項を整備し、壱岐市ハラスメント対策委員会を設置するなど、組織的に対応を強化いたしております。特にハラスメント研修については、令和5年度は324名、令和6年度は306名が受講するなど、職員のハラスメント教育に力を入れている状況でございます。併せて、ハラスメント防止は組織としての課題と認識し、苦情相談体制の整備や職場環境の継続的な改善に取り組んでおります。そのため、総括相談員及び相談員を配置し、迅速な問題解決に努めるとともに、働きやすい職場環境の整備とハラスメント防止対策を継続的に推進し、職員の働き方改革に取り組んでまいります。次に、3点目の会計年度任用職員を正規職員としての採用する道を広げていく考えはあるのかというご質問ですけれども、本年2月会議で、竹原議員より同様のご質問をいただいたところであり、回答が重複する部分もあろうかと存じますが、ご理解いただきますようお願いいたします。正規職員の採用は、地方公務員法第17条2により、競争試験または選考と定められております。このことからも、会計年度任用職員に限定し、正規職員への採用及び身分変更をすることはできないものであり、公平性の観点から申し上げても適切ではないと考えております。昨年度も正規職員の採用試験は社会人枠での募集も行ったところであり、実際に会計年度任用職員の方で受験され、本年4月に4名の方が正規職員として採用されておりますので、ぜひ意欲のある方は正規職員の採用試験に申し込んでいただきたいと考えております。一方で、会計年度任用職員の重要性は十分に認識をいたしております。県内多市町では、ほとんどの市町が正規職員よりも勤務時間を短く設定をしたパートタイムでの会計年度の雇用と限っているところ、本市においてはフルタイムでの雇用も行っており、給料面や休暇等の取り扱いについても、県内自治体と比較した場合、優遇された条件となっております。今後も、法的制約と組織運営の柔軟性のバランスを保ちながら、会計年度任用職員の雇用環境の改善に努めてまいります。以上でございます。
山口議員。
UI 端強化のための、取り組みとしてですね、やっぱり市の職員の、働き方というか定着というのが、やっぱり、重要ではないかということでの質問なんですが、この質問で、最初、その、1人、3人、2人、まあ、ここ、5年内で10人程度の、退職者があると。やっぱり、いくらその最近の若者の変化とか意識の変化とか、それから全県下とのその比較で低いとか、まあそういう形での検討じゃなくて、 やっぱり壱岐市としてなぜこういう10名の退職者があったのか、まあ確かに自己都合で詳しくその理由を書かれてないと思いますが、まあこの10人の退職者がなければですね、夢を持って、今も公務員として働いている人がいるわけですので、そのあたりのこの退職者を出さないという点での取り組みはお考えがあるんでしょうか。
平田総務部長。
はい、山口議員の追加のご質問にお答えいたします。言われるように、その退職をした職員がそのまま残っていればということでございますけれども、その10名に関しましては、まず退職の理由といたしましては、やはり、自分の今後の人生において、違う仕事をしてみたいということがほとんどの職員でございました。でその中で、退職者を出さないためにどのように、市として取り組んでいくかというところでございますけれども、若い職員とのやはりコミュニケーションをまず取ることが重要であろうかということで考えておりますので、 年度始め年度末等には係長課長部長等で職員との面談で聞き取り、そして意向などを聞いております。そしてまた市では人事の意向調査も行っておりまして、その中でやはりその職員が望むキャリアパスといいますか、将来どういう職種でどういう地位でというような望みを叶えられるために、できる限りの希望する部署での勤務ができるように配慮を行った人事異動も行っているところでございます。以上でございます。
山口議員。
夢を叶えてですね、公務員になられた方が若くしてまた職を変えるということは極めて残念でありますし、とりわけその壱岐市が今後人口を2万人それからを維持するための職場としてですね、壱岐市の職場、市の職場がですね、やっぱり極めて重要であるし、そこに定着をしてしっかりこう市民のために、働いていただくということがやっぱり必要でありますから、十分なその今の市の職場の、ね、働き方について十分点検する必要があるのではないかなというふうに私は思うわけですね。で、有愛退社がやっぱり辞めないで働き続ける職場づくりがどんどん広まっていくと、その取り組みが必要だと思います。その点でですね、その退職されたと直接原因かどうかは分かりませんが、その市役所の職場の中で自由に物が言える雰囲気があるのかと、そのあたりをちょっと疑問に思うことがありますし、その市民との対話というとか市民とのコミュニケーションの大切さは言われますが、例えば北区市会が認定こども園を建設するということで問題がありました。その当時市民から賛否両論がありました。それについて、市の職員の方が、いろいろそのことについては意見が言いづらいんだよというような声を耳にすることがありました。それから最近のことでいくと、僻地保育所の存続を求める賛同署名を市民の方が行われました。この署名についても、市の職員も市民でありますから、賛成反対いろいろご意見があると思いますが、署名をしないようにとかいう抑え込むような状況があったかに、聞くわけですよね。それからある保育園の職場の方では、やっぱり若い保育士さんが子どものいろんな行事で休みたいけどなかなか休みが取れない、休むことに対してちょっと、いろいろ言われるというような状況があるんだよというようなことも言われるようなところが声が聞こえてきたんですね。こういうような状況でやっぱりもう少しこう市の職員の皆さんが自由に今の姿勢にの動きに対して物が言って、市民とともに共同で運動ができるとか声が上げれるとか、それから職場でも安心して昼の休憩が 取れない状態があるとか、まあそういう職場の状況についてね、もう少しこう、自由な発言できるような状況が、必要じゃないかなというふうに思いますが、そういう点での、声に対してはどういうふうにお考えでしょうか。
平田総務部長。
はい、山口議員のご質問にお答えをいたします。職員が、まあ、声を上げにくいと、意見を出しにくいということがあるということでございますけれども、先ほど申しました若手の職員と市長によるミーティングの中ででもですね、直接市長の方にアイデアであるとか意見を言える場といいますか形が作れないとかというようなこともございまして、その部分については今現在そういう市長に直接ですね、まあ、DM とダイレクトメールとかで送ってアイデアを出したり意見を言ったりとかいうところのできる体制を今作るようにいたしております。それと先ほどちょっと署名のお話がございましたけれども、署名を行うなというようなことを職場の中で、上司から部下に対して言うというようなことは一切ないというふうに思っております。それと休暇が取れないということでございますけれども、休暇につきましては事務職で言いますと課長の権限におきまして休暇の振り替え等のことはあろうかと思いますけれども、基本的にはその組織の中で休暇のを取ってその組織がきちんと組織として回るように、その上で休暇の取得についてはなされているものというふうに思っております。以上でございます。
山口議員。
まあ、署名についてはですが、まあ、その口頭でそういう注意があったというふうよりはそういう雰囲気も含めてやれなかったということも伝え聞いておりますので、そういう雰囲気なんだなというふうに私は聞きました。まあ、ある面で言うとその自由にものが言えないというの中にそのハラスメントというかですね、やっぱりこう上司の方が下の方に、そのコミュニケーションを取るというところでいくと、その先ほど言われた令和2年6月1日の壱岐市職員のハラスメント防止等関連要項等で、まあ、壱岐市としては取り組んでいるということでありますが、なかなか市の職員としては、その言いづらいというところがあると思うんですし、で、その中で私はね、この6条について、これはちょっと、どういう見解なのかということをお伺いしたいんです。6条の最初に、ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談が職員から寄せからなされた場合というふうに書いてあるんですね。ハラスメントに関する苦情なんですよ。ここに書いてあるの。ハラスメントを受けたことを言うことは苦情という、まあ苦情、辞書を引きましたら、不平というふうに、あるんですが、まあ、これは、こういう苦情だよという受け止めはおかしいんじゃないかな。その点はちょっと、お伺いしたいと思います。
平田総務部長。
はい。山口議員のご質問にお答えをいたします。今言われてあるのは壱岐市職員のハラスメントの防止等に関する要項の第6条の記載のことだというふうに思っておりますけれども、まずもってハラスメントに第6条はハラスメントに関する苦情の申し出及び相談が職員からなされたときということで、記載では苦情と相談というふうになっております。その苦情の解釈が違うのではないかということでございますけれども、その苦情というのがやはり被害をハラスメントを受けられた方が受けた方に対しての苦情という、ちょっとこうどういう解釈でいいのか私も分かりませんけれども、そういう被害といいますかハラスメントを受けたと申し出をされる方がハラスメントを行った方に対しての苦情ということで認識をいたしております。
山口議員。
ハラスメントに対してやっぱりその 苦情とかいう範疇で捉えるんじゃなくて、やっぱり、やっぱり受けたことに対する、心情に対するいろんな思いの相談ですので、苦情の申し出という、うん、ハラスメントのに対する、ここはちょっと検討をして、いただきたいということで終わります。三つ目の、その、今、非正規の、会計年度任用職員の方が、保育士さんで113名、一般職員で283人、その他で149人いらっしゃると、まあそういうことで、資料をいただきました。まあ30歳、40歳、50歳でそれぞれこう多くの、会計年度職員がいらっしゃるわけでありますが、この方たちは、まあ基本的に、まあ1年ごとの更新がされて、極めて賃金の面でも不安定な状況に、あるというふうに聞いております。で、まあ、こういう会計年度職員の皆さんの、もうですね、やっぱり壱岐市に帰って、保育士になって、子供たちの保育を見たいんだと、まあ、こういう形で U ターンされた方が、このように長期にわたってですね、採用されることもなく、採用される見通しもなくですよね、働いていらっしゃる。で、正規の方と何ら変わらない働き方で、働いていらっしゃる。こういう実情ですよね。で、これをやっぱり見過ごしていいのかと、U ターン強化を掲げる壱岐市の第4次総合計画でですね、やっぱり何らかの形で壱岐に U ターンした若い方の希望を叶えて、で、壱岐で生活していくために、やっぱり公務員として、しっかり働いてもらう。そういう方向性っていうのは、ないんでしょうか。まあその点で先ほど言われたように、正規採用の道は、ないと。まあそういう形ですが、やっぱり U ターン強化、若者を壱岐に根付いて、もっと帰ってきた時に、息で頑張ってほしい。そういう方向を作る上で、この正規職員の採用の道というのは考えるべきだと思いますが、どうでしょうか。
平田総務部長。
はい、山口議員の会計年度の任用職員に関するご質問にお答えをいたします。まず待遇、まあ、給与も安いというような今お話が冒頭あったかと思いますけれども、まあ少し具体的に申し上げますと、会計年度任用職員の制度は令和2年の4月に始まったわけでございます。その後ですね、手当等々見直しが年次的に進められてきておりまして、昨年度の人事勧告によりましてですね、手当等も正規職員と同様の率となされたところでございます。でちなみに、高校を卒業して、新規採用された場合1年目の職員の給与は、概算でありますが312万円ほどになるのではなかろうかと思っておりますが、フルタイムの会計年度任用職員は305万円となっております。おおむね正規職員の1年目と同じ金額で給与は等待遇等はなっているというふうに、考えております。それと保育園の先生方の任用新正規職員への切り替えというところでございますけれども、フルタイム会計年度任用職員、まあ、会計年度任用職員制度そのものが、その年度年度で業務が不足する部分を正規職員で補えない部分を会計年度任用職員にの算を採用し任用して、まあ、補っていくという制度でございます。それで、まあ、一般的に、正規職員が、まあ、フルタイムさんがどういう業務をやるかということになりますけれども、一般的にはやはり、事務職であればですね、事務職であれば窓口対応や事務作業、書類作成、データ入力などを行っていただくと、正規職員の事務補助に回っていただくと、まあ、職種によってもその専門性、保育園の先生、資格職等も入ると思いますけれども、まあ、その部分につきましては、 専門知識を生かした業務が任されるものだというふうに考えております。でやはり会計年度入社職員の先生、職員についてはその正規職員との責任の差もございます。当然会計年度入社職員の職員皆様にも一定の業務の責任はあろうかと思いますけれども、やはり最終的な決定等責任は正規職員が行うため、やはり正規職員と比べると責任の範囲は会計年度任用職員は限定的であるというふうに考えております。それでございます。
山口議員。
今の返答だと、正規職員としてね、やっぱり採用することが壱岐市が今進めようとしているその人口減少をとどめる、それから UI ターン者を増やして人口をとどめると、そういう方向性を出しているんですから、その方策としてこの職場で正規職員をきちっと採用する、最初に言った辞める職員を減らす、それからこの非正規の方を正規社員として、採用する、その方向は必要じゃないかと、その方向をしっかり持つべきじゃないかと思うんですが、その点だけに絞って。
平田総務長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。その市がこれから人口2万人に取り組んでいくという中で、やはりそういう採用、職域市役所で公務員としての採用とかいうのも一つの手法じゃないかというところでございますけれども、やはり職員の規模というのも人口規模に応じた職員数、そして財政の規模に応じた職員数等があろうかと思っておりますので、今現在定数400人を目指して職員の定数を計画をしておりますので、それに向けてそれに合わせた形での職員採用を進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
山口委員。
第4次総合計画でですね、その人口減を食い止めると、そういう目標を掲げていて、じゃあそのためにどういう手を打つかという点で、今のその U ターン強化の中にこの公務員職場の、しっかりした体制、それから採用をしっかり持続する、で若者が U ターンする目標として域に帰ってくる、そういう体制づくりとしての考えが聞かれなかったと思います。その点で、やっぱり正規職員への道をやっぱりきちっと抑えるべきだということを申し上げたいんですが、どうぞ。はい。
平田総務部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。UI ターンという部分でいきますと、学生、まず学生さんでありますけれども、これまでインターンシップ等はなかなか受け入れができておりませんでしたけれども、ここ数年インターンシップを積極的に申し出があれば受け入れをして、その入庁後にですね、本人その方の適性が自分にあるのかという部分を確かめていただいたり、職場の雰囲気を感じていただいたいただくということで、入庁後のミスマッチを防いで離職をしないような形で進めているところでございます。それと先ほど社会人枠の採用というところもございますけれども、以前は当該の方を含めてやっておりました。そして年齢も40歳までということでやっておりましたが、その幅を間口を広げるという意味で年齢制限も50歳といたして、したところでございます。そして、その募集の方法等にも工夫をいたしまして、県内、数自治体で、一緒にそういう就職説明会等々を市外で行ったりということで、外からの入省希望者を募っている、そういう工夫をいたしているところでございます。以上でございます。
山口議員。
公民職場、市の職場をですね、やっぱり辞める人がないような職場に改善していただきたい。それから長く、 会計年度任用職員として働いている方が、いつまでもその立場にあるんではなくて、正規採用を得られ、行かれるような、そういうことがやっぱり域に、定着し、域の人口をしっかり守っていく、そういう大切な職場としてね、市の職場をぜひ、考えていただきたいということを申し上げて、次の質問に移ります。2点目は高齢者の、難聴問題、難聴支援について伺います。で、第4次域地総合計画で、これまた生き生き長生き安心した暮らしが送れるためにということで、その中で高齢者の福祉充実の取り組みを、挙げています。その点で伺います。健康寿命が伸びた、そうすると長生きする高齢者が増える、そうするとやっぱり今の状況だと難聴者が増える傾向にあると、まあこういう傾向ですね。まあその点で以前にも聞きましたが、高齢者の難聴は認知症へのつながる大きな因子と言われておりますが、高齢者の難聴者への支援、域としてはどのような考えで取り組まれていますか。で、一つ目は、難聴対策として全国で補聴器への、購入の助成が広がっているわけですが、域としては検討なされないんでしょうか。その2点よろしくお願いします。
村田保健環境部長。
4番、山口議員の1点目の高齢者の難聴者への支援をどう考えているかのご質問にお答えいたします。高齢者の難聴は国の新オレンジプランでも認知症の危険因子の一つとして位置づけられており、本市としても健康課題であると認識しております。また本市が令和6年3月に策定しました域市高齢者福祉計画第9期介護保険事業計画策定の際に実施しました高齢者ニーズ調査において、耳の聞こえづらさが外出を控える理由の一つに挙げられており、難聴が高齢者の活動や社会参加に与える影響が明らかになっております。引き続き地域包括支援センターや介護予防教室などを通じて、聞こえに不安を感じる方に早めの医療機関受診を促す啓発や相談支援を行ってまいります。次に2点目の補聴器の購入支援が必要と考えるかどうかのご質問にお答えいたします。本市では補聴器の購入支援は身体障害者手帳をお持ちの方を対象とした制度に限られております。全国的には医師の診断により補聴器が必要と判断された難聴の方を対象に購入費の一部を助成する制度を導入する自治体が出てきており、長崎県内では五島市が先行して実施しております。今後は既存の障害者支援制度との整合性などを整理しながら検討を進めてまいります。以上です。
山口議員。
はい。高齢者の難聴の問題ですが、まあ、認知症の原因になるということで、まあ、それもできるだけ早めの、対応が必要だというふうに言われているわけですよね。で、まあ、日常生活でやっぱりちょっと聞き取りにくいなというと、まあ、テレビの音量を上げてあんたおかしいよって言われる、そういう状況の中から気づくんだろうと思いますが、まあ夫婦でね、一方が難聴になって夫婦でコミュニケーションが取れんで困っとるよって、そういう方も聞くんですよね。まあ、そういう意味でやっぱり難聴対策は高齢者にとってやっぱり必要不可欠なものではないかというふうに思うんです。で、今言われたように、老人会あたりで、健康の教室がありますよね。その時に血圧は測ります。その時に難聴の検査、簡単な機械でそういうことができないのか、まあ、なんかの場で私一回質問したことがあるんですが、そういうふうな方向で早めにあと難聴の傾向があるよ、 こういう状態だから、今言われたように病院へ行って、ちょっと見てもらったらというふうな早期診察へ、こう、具体的に、導けるんじゃないかなと。その、血圧検査の時に、あと聞こえがいい、悪いとかいう、そういうことはなかなか聞きづらいし、聞くこともありませんよね。まあ、そのあたりの、その、早期発見のための、手立てという点で、そういう簡易検査の方向というのは、検討できないでしょうか。
村田保健環境部長。
山口議員のご質問にお答えいたします。簡易検査については今のところ、検討はしておりませんが、難聴に関するその社会的な啓発と申しますか、ご家族や、支援されている幅広い世代の方にですね、難聴のを放置しないことを早期に発見することが大事なことではないかということをですね、周知してまいりたいと思います。また高齢者の検診の中でもですね、医師との問診の中で難聴の聞こえが悪い方も発見はできますので、そういった中で対応してまいりたいと思っております。
山口議員。
最近は機器が安く小型で携帯用のものがありますし、そういうのを使えば特に資格がなくても聴力検査ができるようなこともありますので、ぜひまた市町村の取り組みも含めてですね、検診の折に、検査というようなことも検討してください。それから補聴器の購入助成についてですが、これも全国的には広がっておりまして、453の自治体で、助成が行われております。助成額も3万円から4万2千とか、金額がいろいろでありますが、その医師の証明書がいるとか、それから対象者が非課税世帯だとか、いろいろ制限がありますが、何らかの形で高齢者の、支援ということで、されております。これもですね、その高齢になってやっぱりこう耳が聞こえない、そのために対話がこう夫婦でもできない、こういう状態をねどうにかしたいということでの、高齢者の願いですので、ぜひこれも検討をしていただいて、どうでしょうかと。でこれも第4次総合計画ですよね。高齢者の福祉充実、私はタクシー券の支給とともにですね、この補聴器の購入助成についてですね、高齢者の願いとしてね思いますが、今後検討していただくということではどうでしょうか。
村田保健環境部長。
お答えいたします。まずは国において介護保険制度をはじめとします健康保険制度の中で、加齢による軽度中等度の難聴者の対応についても制度化されることが望ましいと考えております。しかしながら補聴器を装着することはですね、高齢者の生活の質の向上や認知症の予防といった観点から有効な手段の一つであると認識をしております。高齢になり年齢を重ねるにつれまして、耳の聞こえだけではなく足腰の痛みや目の不調などですね、さまざまな身体的な問題が現れてまいります。また外出が難しくなる背景には聞こえ以外にも交通手段の確保など複合的な課題があるのが実情になっています。そのため聞こえの問題に限らず高齢者の生活全体を支える視点から総合的に対策を考えていく必要があると考えております。今後こうした高齢者を取り巻く課題全体を見据えながら、限られた財源の中で各種サービスの優先度等を勘案しまして、補聴器の支援についても慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。
山口議員。
高齢者の福祉充実の点でですね、重要な、事業としてね、ぜひ考えていただきたいというふうに思います。では次に移ります。学校給食の無償化についてお伺いします。で第4次総合計画で 伸び伸び学べる子育て、学べるということで、子育て環境の充実を挙げているわけですよね。で、私が市民アンケートとして取り組んだ中で、子育て支援の第1位は、学校給食の無償化です。現在、半額の支援が行われていますが、Uターンの若者が安心して生きて子育てできる環境を作る上で、学校給食の無償化へ、踏み出していくべきではないかなと。半額支援でとどまっていずに踏み出すべきではないかというふうに考えますが、今後の取り組みの方向、どうお考えでしょうか。
メラ教育次長。
学校給食の無償化についてお答えをいたします。子育て支援は本市の重要な政策課題と受け止めております。令和5年度から学校給食費支援事業として、児童生徒1人当たり月額にして小学校2000円中学校3300円の給食費支援を実施をしております。支援額は半額以上の約6割の支援を行っております。なお、この支援の割合につきましては、完全無償化を行っている自治体を除き、本市のように給食費の一部補助支援を行っている自治体が県内16ございます。この16の自治体の中では、本市が最も充実した支援であると捉えております。無償化のための学校給食費支援事業の拡大には、持続可能な財源確保が最大の課題となっており、継続的な財政負担が大きな検討事項となっていることから、現状では難しいと考えております。本市としましても、長崎県市長会を通じて、給食費無償化は国のユニバーサルサービス、つまり社会全体で均一に維持され、誰もが等しく受益できる公共的なサービスとして実施していただくように、重点要望項目として国や県に対し継続的に要望を行っているところでございます。今後も国や県の動向を重視しながら、できる限りの支援に取り組んでまいりたいと考えております。
山口議員。
財源の確保が難しい、つまり、お金がないのでできないということでありますが、やっぱり市としてですね、やっぱりこれは重要だと、子育て環境を充実する上で重要だというふうに位置づけた状態がないんじゃないか。やっぱりこの壱岐市総合計画の中で、子育て環境を充実させるということで、人口減少をとどめるという方向性の中で、やっぱりこの学校給食の無償化をやっぱりきちっと実現していくんだと、そういう決意がないということが、その財源の確保が難しいというふうに言い訳になっていると私は思うんですね。やっぱり財源はどっかから出してくる、これもう必要なやつだから、どっかこうやりくりして、それが必要じゃないかなと。で、市長は、令和6年の6月の市山議員の質問に対して、段階的支援額を、段階的に支援するんだというふうに、答弁されております。で、ちょうど1年前ですよね。はい。その点で、この段階的に支援額を増加していくということで、無償化へ持っていくと表明されておりますが、その点での、今の現時点での、お考えはどういうふうな、財源がないというふうにとどまっているんでしょうか。
はい、篠原市長。
はい、山口議員のご質問にお答えさせていただきます。先ほども回答でありましたように、この給食無償化、国会でも話になっておりますが、国のユニバーサルサービス、壱岐市民だけの話ではなくて、国民全体のサービスだというふうに捉えております。で、そういった中で、結果として無償化になっていくものだとは思っておりますが、そういった意味での段階的と というような意味でございます。まあ、例えば今議員がおっしゃっているのはもしかしたら佐世保市のように一学年ずつやっていくとかですね、そういったのも佐世保市はやっておりますけども、まあ、そういった意味ではないということでございます。でまあ、もう一つですね、財源の話になったんですけども、まあ、結局、どこというわけではないんですけども、これは一般財源、そして毎年度出していくものというふうになります。ということは、どこかにその分、しわ寄せが出てくるというところで考えております。国がやろうとしている中であれば、それを最大限生かすというのが、壱岐市のスタンスであるというふうに考えているところでございます。でもう一つ、段階的というところでいくと、今物価高騰等で、そもそも給食費自体が上がっていると、それは私としても上げない、それがある意味段階的な補助という形にもなろうかというふうにも思っております。以上でございます。
山口議員、
国がやる方向で進めば市もやるんだと、そういうふうなことでありますが、そこに立っているとですね、この第4次壱岐市総合計画、実現に近づいていくんでしょうか。とりわけ、この子育て環境の充実でいくと、壱岐市の状況に合う子育て環境と、やっぱり、今の子育て環境として U ターン者、若者が、帰ってきて生きて子育てできる、そういう環境を積極的に作って生きに変えてもらうんだと、人口を増やすんだと、そういう積極的な、取り組み、それが第4次総合計画であるなら、やっぱりそういう意欲を持った国に先駆けて様々な取り組みをして、生き死に帰ってくる、方向をですね、強める。でこの給食の無償化はですね、子育て支援だけじゃなくて少子化対策もなりますし、そしてそういう自治体だったら安心して子育てできるから壱岐市に帰って定住しようか移住しようかと、そういう方向で、市民の動きが強まる、そういう取り組みにもなっていくわけですので、そういう効果をですね、やっぱり、持ってですね、学校給食の無償化についてですね、取り組む。で、この学校給食は、その子供が家庭の負担だけじゃなくて、徴収する、納められない負担が重くて、滞納がある、子供にとっては負担だったりするわけですよ。とか学校の先生も給食費の徴収で、いろいろこう、雑務が、それはないですか、ここは。愛知県は給食の徴収で追い回されておりましたので、そういうことも含めてですね、いろいろその子育て環境の充実だけじゃなくて、子どもの教育についても食育を進めるための重要なその手立てにもなりますので、ぜひ学校給食の無償化、国に先駆けてですね、段階的にってありますので、一気にならなくてもいいのですね、段階的な方向で、やっぱり市長は市民の理解を得ながら市民と共にって言われるなら、やっぱり市民の願いに沿った形で進めていただくことを最後に、申し上げて一般質問を終わります。